い、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、さてね、今日からいよいよ9月ね、今年もあと4ヶ月しかないんですね。いやいや、あっという間ですね、1年なんてね。なんか年末にくもくんの悩みみたいなねこと喋ってたと思ったらもう年末が近い。はい、ね、気温はまだまだ相変わらずね、夏なんですけどもね、セミも神戸鳴かなくなってきました。はい、ミンミンが聞こえなくなってきましてですね、そろそろ秋が近づいてきたなっていう感じなんですけども、はい、まあ秋はいいですよね。なんか祭りの後のちょっと物柄らしい雰囲気って感じでね、私大好きなんですけどもね、もちろん、旬の野菜、野菜はあんまり食べないんで、私の場合は旬の魚なんですけども、これがねまたねこれからどんどん出てくる、これもまた見逃せないということでですね、これから楽しみなんですけども、はい、ということでですね、本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、嫌なことがあったり苦しい時の応急処置としてね、この観念浄化浴を使う、ね、もちろんそれで OK なんですね。原因となっている観念を手放せば心は静まってストレスも消え去っていく。いやー、ほんと浄化浴に出会えてよかったですよってね、感謝されることがたまにあるんですけども、ね、ある意味よく効く薬と出会ったってことなんですね。まあ喜んでいただいてるわけですから、まあ、こちらとしては何も言うことがない、ね、でもあくまで応急処置なので本質的にはね何にも変わってない。ですから、しばらくするとまたこの薬が必要になってくるんですね。苦しい、でも飲めば楽になる、ね、楽になっちゃうと、まあ、薬のことなんてねすっかり忘れてしまうわけで、ね、忘れたこと頃にですねまたどうしようもない苦しみがやってくる。でも薬を飲めば楽になる、ね、これをねずっと繰り返していくことになるんですね。なんでそんなことになるのかというとですね、人生の主人公が自我のまんまだからです。はい、自分のね都合の良いことはそのままにしておいて都合の悪いことだけをどうにかしよう、ね、そんなことやってるんですね。例えばですよ、恋愛初期の天にも昇る気持ちは大歓迎だけど失恋した時の悲しみや苦しみはいらねえとかですね、目標を達成した時の充足感は欲しいけど挫折した時の劣等感欲しくねえとかですね、まあ、要するにですね、このコインの表だけが欲しい、ね、裏側はいらんってね、そんな感じのことをやってるんですね。まあそもそもそんなことができるわけがないですよね。どこで切っても表と裏がある。ですから、都合の良い方を欲しがるっていうことはですね、同時に都合が悪い方も欲しがっているのとね全く同じことなんですね。まあ試しにですよ、空中にコインを10回投げてみてください、ね、投げるときに表だけ出ろ表だけ出ろと念じながら投げてみる。でもですねどれだけ念じても10回とも表が出たなんてねことはまずないはずですね。表が出たらいずれ裏も出る、裏が出たらいずれ表が出る、ね、良いとかね悪いはですね、このコインの表と裏の関係性があるんですね。ですからどっちが出るかっていうのはねその時の縁次第、ね、この当たり前をですね十分納得した上で人生というゲームをプレイする、ね、これだとね何にも問題がないんですね。なんてね頭で理解したとしてもですよ、自我っていうのはね強烈ですから、また気がつくとですね都合の良い方だけを欲しがっている人生にね戻っていっているってことにね気がつくはずです。で、 願望実現だとかですね、成功セミナーだとかにね手を出してもう力ずくでねなんとかこの表だけを出そうとするんですけどもね、何をやってもどうやってもですよ、宇宙の法則を変えることはできないね。表が出れば裏も出る、上がれば下がる、あるものはいずれなくなるね、手にしたものは失う、私なんてねこの真理に気づくのにですねもう30年以上もかかってるんですね。はあですよね、もう長い旅をやってるわけなんですけども、でもですねまあこの応急処置でもなんとか生きていける、なぜだというとこの表が出てもね裏が出てもまた反対がねいずれ出るからなんですね。ですから悲しい別れがあっても生きていればまた新しい出会いがあるということです。表だ裏だなんてね、そんなことを繰り返していけばなんとか人生をやっていける。でもですよ、残念ながら最後の最後にね一番大きなコインが裏返るときがやってくるんですね。それが死です。ゲームオーバーね、もうコインで遊ぶことはできないね、この肉体を自分だと思い込んでいる自我にとってはね、死というのは最低最悪ですよね。恐怖、不安、焦り、怒り、虚無感、絶望、孤独感なんてね、ありとあらゆるネガティブな感情が一気に吹き出してくる。イエーって感じですけどもね。でも死というものにはね、この代替品がないんですね。どれだけお金を持っていようが、地位が高かろうが、大豪邸に住んでいようが全く関係がない、ね、ポジティブに考えようなんて言ってもですよ、もう先がないんですからどうしようもない。はい、崖っぷちに追い込まれた自我はですねもがき苦しみ暴れまくる、ね、来る日も来る日も一人でもがいて苦しむ、ね、でついにですね諦める時がやってくるんですね。絶望の扉を抜けて死を受け入れる、ね、もうそこは夢も希望もない、ね、執着も分別する自我もいない、ね、死を目の前にしてやっとですよ、なんだ生きてるだけでよかったんだ、生きるそれが全てだったってね、その本質に気づくんですね。要するにこの死というのはですねこの強制的観念浄化というわけです。でもですね今はですねこの観念浄化ワークという便利なツールがあるわけですから、何もね死を宣告するまで待つ必要はない。そりゃそうですよね、元気に生きながら死を超えていくことができるわけです。まあ、死を超えるっていうのはこの最大で最強の観念を手放すってことなんですけども、さてその観念は何だといえばですね、それはこの肉体が自分であるっていう思い込みなんですね。まあ、残念ながらこの肉体は自分であるってね、浄化ワーク一回やってですねそれで終わりってわけにはいかないですね。とことん観念浄化をしていただき、ね、その後で起こってくる検証という体験がどうしても必要になってくる。で逆に検証すれば、ね、この最大最強の観念も検証することによって浄化してくれるんですね。この肉体である自分は波のように一時的な現象であった、本当の自分は海そのものであって生まれることも死ぬこともない、これで決着がつくんですね。はい、自我を満足させる人生の中で浄化ワークを心の万能薬として使うか、それともですね本当の自分は誰だったのかを思い出して全てに決着をつけるために浄化ワークを覚醒ツールとして使うか、さてあなたはどちらを選択するでしょうか。はい、今日はこの辺でいかがでしょうか。それではまた次回。